芥川龍之介作羅生門。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただ、ところどころに塗りのはげた大きな丸柱に、キリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上は、この男の他にも、雨闇をする一目傘やもみえ星が、もう二三人はありそうなものである。それが、この男の他には、誰もいない。なぜかというと、この二三年、京都には、地震とか辻風とか、火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで、洛中の寂れ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を、道端に積み重ねて薪の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などはもとより、誰も捨てて帰り見るものがなかった。すると、その荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む。盗人が済む。とうとうしまいには、引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて、捨てて行くという習慣さえできた。そこで、日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて、高い守備の周りを鳴きながら飛び回っている。ことに、門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスは、もちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない。ただ、ところどころ崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上に、カラスの糞が、点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは四五日前に暇を出された。前にも書いたように当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実は、この水尾の小さな余波に他ならない。だから、下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が、雪どころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人の、サンチマンタリスムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで下人は、何を置いても、差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわば、どうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから、朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで 遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると、門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に、重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには、手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、炊事の下か、道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を徘徊した挙句に、やっとこの局所へ放着した。しかしこのすればはいつまで経っても、結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然その後に来たるべき、盗人になるより他に仕方がない、ということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな臭めをして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。二塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の楼へ登る幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足を、そのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。牢の上から差す火の光が、かすかにその男の右の方を濡らしている。短い髭の中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと高をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火を灯して、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で火を灯しているからは、どうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると、牢の内には、噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に、裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆、 それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に吉のごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に、思わず鼻を覆った。しかしその手は、次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとく、この男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目は、その時初めて、その死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い、痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は、右の手に火を灯した松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の汽車の語を借りれば、頭身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は、松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは、恐怖が少しずつ消えていった。そしてそれと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人には、もちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし、下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人は、さっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れていたのである。そこで下人は、両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして肘塚の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石海にでも弾かれたように飛び上がった。
おのれ、どこへ行く？
下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまたそれを床住まいとして押し戻す。二人は死骸の中で、しばらく無言のままつかみ合った。しかし、勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような、骨と皮ばかりの腕である。
何をしていた？いえ、言わぬとこれだぞよ。
下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を、目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしゅうねく黙っている。これを見ると、下人は初めて明白に、この老婆の生死が、全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は、老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った。
俺は検非違使の町の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だから、お前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分、この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。
すると老婆は、見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった、肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それから、シワでほとんど鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で、尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。
この髪を抜いてな。この髪を抜いてな。かずらにしようと思うたのじゃ。
下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。すると、その景色が先方へも通じたのであろう。老婆は、片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で、口ごもりながらこんなことを言った。
なるほどな。死人の髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは、みなそのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ。嫌味にかかって死ななんだら、今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今また、わしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて、仕方がなくすることじゃわいの。じゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。
老婆は大体こんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の柄を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん、右の手では赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いているうちに、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それは、さっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。 そうしてまたさっきこの門の上へ登って、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、飢え死になどということは、ほとんど考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。
きっとそうか。
老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら、噛みつくようにこう言った。
では、俺が日剥ぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ。
下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口までは、わずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて、瞬く間に、急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が、死骸の中からその裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆は、つぶやくような、うめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外には、ただ濃くとうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。